猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第175回始まります。はい、先週はですね、休養ができたというふうにちょっと言い訳をさせていただいて1回配信でにしてしまいましたけれども、なおかつフライング配信でいつもより1日早くね、ちょっとあの配信させていただいたんです。これ後でちょっと本編でも話をしようと思っていますけれども、実はちょっと週末家族旅行に行ってまして、多分配信する暇ないなと思って1日早く配信しましたということでご了承ください。はい、で寒いですね、相変わらず。いやー、本当に寒いですね。もう急に夏から冬という感じ、毎回言ってますけれど、まさにそんな感じでした。はい、ということで、また体調に気をつけてやっていきたいなと思います。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうも、ネコヤンです。ネコ関電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組ネコ関電子版始まります。ムーブネコ関。
はい、今週の本編に行ってみたいと思います。ちょっとオープニングでもね、軽く話をしたんですが、実は先週の週末とあと月曜日に1日年休を取って2泊3日土日月と2泊3日で、京都旅行に行ってきました。まあ、京都、あとせっかくに言うと奈良ですねともちらっと行ってきたんですが、まあ、メインは京都ということで、家族旅行に行ってきました。嫁ちゃんと娘と3人ですね。はい、で、まあ、まずは土曜日朝もう7時、5時起きかな、5時半起きで、もう7時にはなんだかんだで準備をして、7時過ぎにはなんとか家を出て、で8時ちょっと過ぎの新幹線に乗って、でまあ、京都に向かったわけですね。はい、新横浜でから乗りましてですね、まあ、そこまでいろいろ在来線乗り継いで行って、まあ、新横浜で新幹線に乗って、で京都に向かいました。で大体京都に、まあ、2時間、新幹線で新横浜からなので2時間ちょっとでもう京都に着きましたね。ですから11時ぐらい、ちょっと過ぎぐらいにはもう京都駅に着きましたよ。はい、で京都駅で、まあ、とりあえずまだちょっとホテルにチェックインっていう時間ではなかったので、コインロッカーに荷物を預けて京都駅の新幹線口、八丈口の方ですかね、の方にあるコインロッカーに荷物をとりあえず預けて、でバスでですね、まず向かったのは清水寺ですよ。はい、でなんか清水寺って 地下鉄とかね電車だと行きづらくたんで、まあ、ちょっとし京都市バス京都駅から乗って行ってですね、で最寄りのなんていうあれ停留所だったかな、で最寄りの停留所で降りて、そこからテクテク歩いて15分ぐらいですかね、20分ぐらいですかね、結構上り道でしたね、はい、もう少し平坦かなと思ってたんですけど結構上りましたね、坂道をテクテク上ってって、でまあ清水寺に着いてですね、でまあお約束のように清水の舞台から飛び降りるというあの例の場所まで行って、まあ、写真撮ったりとかね、ぐるっと一回りして写真撮ったりとかいろいろしました。でまあね、まだちょっと紅葉には少し早いかなという感じだったんですけれども、まあ、それでもちょっと色づいていたり しているようなところを撮ってですね、まあ、写真に撮ってで、まあ、ぐるっと回ってきましたね、はい、でそのまま、まあ、今度は 逆に坂をどんどん下っていって、でちょうどそれでもうお昼過ぎ12時1時ぐらいですかね、なんだかんだでその元のバス停東福寺の前のバス停あたりまで戻ったのがだいたい1時前ぐらいでしたね、お昼のね。そしてでまあ、ちょっとお腹減ったなということで、お腹空いたねということで一旦ちょっと京都駅戻ろうということで一旦京都駅まで戻りました。で結局京都駅の地下街で、まあなんかよくわからないんで、結局京都駅の地下街のフレンチレストランというかイタリアンレストランというか、まあ、そういうような感じは全然京都らしくないですけれどもね、まあ、そういうところで簡単なランチを食べましてですね、ちょっと腹ごしらえをして、でそれから豆腐まだちょっと時間があるねということで、2時過ぎぐらいに今度はまた、今度は電車ですね、奈良線に乗って一駅東福寺前だったかなにまで行って、これ JR 奈良線で一駅乗って行って、で東福寺に行ってきました。はい、でここもちょっと結構歩きましたね、ここもね駅から歩いて JR の駅から歩いてやっぱり10分ちょっとかな歩きましたね、テクテク歩いて行って、まあ、ここはさほど坂っていう感じではないんですけど、少しやっぱり若干上り坂気味のところをねテクテク歩いていって、でまあはい清水寺もそうなんですけど、なんか拝観料を払ってですね、でまあ中に入ってで見て回ってですね、で何かこの有名ななんとかなんとかなんとか橋っていうなんかこう橋みたいになってるところがあって、まあ、そこがからの紅葉の眺めが綺麗だねっていうんで、橋の上ではなんか写真撮影禁止みたいな立ち止まらないでくださいみたいな感じがあったんですけど、でも行った時は さほど混んでなくてですね、まあまあ写真撮影禁止って書いてある割には結構みんな写真を撮ってたり してたんですけど、まあ、そんな感じでちょっと思ったよりぎゅうもうちょっとぎゅうぎゅうかなと思ってたんですけれども、割とそんなに人が多いわけではなくってですね、ちょっと意外な感じはしましたね。はい、でやっぱりね紅葉少し早めは早めだったんですけど、結構いい感じで色づいてる木もあったりして、もみじもあったりしていい感じの写真も撮れたりして結構満足でしたね。はい、で一通りやっぱりそういう感じで見て回っ て、でまあそろそろホテルチェックインだねっていうことで、また一駅京都駅まで戻ったら、でコインロッカーから荷物を出したら、ちょうど目の前、そのコインロッカーの近くのところにホテルのシャトルバスが止まっていたので、おラッキーということで、でちょっとギリギリ、発車時間ギリギリだったんです、ちょっと待ってくださいって言って引き止めて、なんとかの1分ちょうどね、1分遅れぐらいで乗り込んで、そろそろ出るんですよねって言われるところを引き止めて、なんとか全員、家族全員乗ってですね、で無事シャトルバスで、あの地下鉄乗り継いでいかなきゃいけないかなと思ってたんですけれども、そのホテルのシャトルバスでサクッとホテルまで行けましたと。はい、ということで、まあ、ホテル、これあの二条城の目の前にある、あの昔の全日空ホテルですかね、アナなんとかホテルっていう、あの名前ちょっと変わってましたけど、昔の全日空ホテルみたいなところ、やけに立派なホテルだったんですけどね、結婚式場なんかもある、はい、まあ、そこがたまたま安く取れたんで、あの食事も何にもなしで素泊まり2泊という、あのすごくチープな予約のあれだったんですけれども、まあ、サクッと往復の新幹線とセットで取れたので、ラッキーラッキーということで、まあ、あそこに決めたわけですけど、まあ、いざ泊まってみると結構、まあ、部屋としては豪華な綺麗な部屋でしたね。で、まあ、まあ、あれですね、まあ、そこでとりあえず荷物を運んで、もうそこでもうバタンキューですよ。やっぱりね、歩き回ったので疲れ果てたのか、2時間ぐらいそのチェックインしてから2時間ぐらいグーグー寝てましたね、はい、家族揃ってみんななんかぐったりそこで疲れ果てて寝てましたね。で、まあ、初日はそういうことで、結局清水寺と東福寺、まあ、2か所で終わりという情けない状況ですけどね、はい。で、まあ、夕食も何も、食事はついていないので、まあ、どっか食べに行くっていうのもちょっと疲れてあれなんで、近くのコンビニでちょっとおにぎりとか、まあ、そういう簡単なのを買ってですね、あと水とかを買ってとか、お茶を買って、で、まあ、簡単に晩ご飯を済まして、もうその日はぐったりということで、早めに寝てしまいましたという感じですね。もうちょっとね、なんかいろいろ回れれば、できればね、もう一箇所ぐらいどっか回れればと思ってたんですけども、本当そんな気力なかったですね、はい。もうやっぱりなんかあれなんですかね、ただ初めてというわけではないんですが、まあね、私もちょっと仕事で京都とかも行ったことはあるんですけれども、プライベートでは行ったことがなかったので、まあ、仕事で行った時だって観光なんかできるわけないので、歩き回るってこともしなかったんですけれども、やっぱりちょっと1日歩き回ったらやっぱり結構ぐったり疲れたっていう感じだったんですかね、はい、という、まあそういう情けない第1日目の状況でした。はい、はい、そして京都旅行2日目ですけれども、2日目はですね、ちょっと朝少しのんびりしてたんですが、まあ、それでも7時8時ぐらいにはちょっと身支度をしてですね、まあ、で地下鉄東西線で一駅から須磨温池まで行って、でそこで乗り換えてですね、たまたま来た急行に乗って、奈良まで行ってきました。近鉄の奈良駅ですね、まあ、そこがまあ一応ね、なんか奈良公園とかそっちの方に近いということで、 JR ではなくて、最終的にまあ地下鉄から近鉄に直通の電車、たまたま急行が来たのが急行に乗ってですね、まあ、そのまま近鉄奈良駅の方に向かっていったということですね。で着いて、まあ、テクテク歩いて、で、まあ、お約束のように鹿せんべいを買って、で鹿にせんべいをあげて、上げながら、まあ、そのまま歩いていって、で、東大寺大仏様ですねを見てきてですね、で、 一応大仏見て、で、まあ、それでそのまま帰ってきたって感じですかね。で、なんかもう娘がつまんなくなって、で調子も悪いと、なんか体調もいまいちだったんで機嫌も悪くて、でしょうがないので京都駅で、まあ、ご飯もあまり食べたくないっていうから、嫁ちゃんと二人でとりあえずささっとご飯を食べて、で嫁ちゃんはまあお土産を買いたいということなんで、まあ、お土産を京都駅の地下街で買うので、まで娘はもう調子悪いのと機嫌が悪いのでもう帰るというんで、先に娘だけ私が連れて帰ってですね、でもう3時ぐらいにはホテルに着いたという感じですかね。はい、まあ、でそのうち嫁ちゃんもまあ帰ってきたということで、午後はまあほとんど何もしなかったという感じですかね。はい、でちょっとですね、まあ事前にもう本当にこれ旅行行く直前ぐらいなんですけど、もうやっと旅行行けるって確定した時に、実は京都でポッドキャスターさんの知り合いの1103人さんっていう、まあ以前からポッドキャストをやっておられるポッドキャスターさんいらっしゃったんで、まあ京都行くっていうと、まあその人を真っ先に思い出してですね、人さんを真っ先に思い出して、で どこか飲みませんかと、ちょっと事前に連絡をしてたんですが、まあたまたま日曜日の夜空いてますということで、ぜひ飲みましょうということだったので、まあ夕方、まあ嫁ちゃんたちにはコンビニの弁当でいいっていうことだったんで、まあコンビニの弁当買いに行って、で私はそのまま待ち合わせの場所に向かってですね、で人さんと、居酒屋さんですかね、人さんが押さえてくれていた居酒屋さんで2人で差しで飲んできました。いや、まあ楽しかったですね。もう美味しい串焼きとお酒も、まあ、日本酒、京都の地酒を私の方は飲みながら、もう散々ポッドキャストの話をねしてきましたけれどもね、お互いまあ配信者というかポッドキャスターということもあって、いや、いろいろな配信のための苦労だとかね、そういうような話とか、まあ、ポッドキャスト昔はこういうのででしたよねとかっていうような感じの話、もう話が尽きないですよね、やっぱりね。でもう延々ラストオーダーですよと言われて、最後はもうこれでお店閉めますからっていうギリギリのところまで二人で話をしてきました。本当に楽しかったですね。はい、で本当はポッドキャストをねやっててよかったなというふうに思ったのは、こういうふうにね、どっか地方に旅行に行っても必ず誰かそこにね、リスナーさんなりポッドキャスターさんにはいるので、まあ本当にね、ちょっと時間取れればお会いできるということで、も本当にこれが楽しみの一つになりましたよね。本当にポッドキャストやっててよかったなと思いました。ということで、またどっか旅行にね、まあ、仕事なりプライベートなりで旅行に行くことがあったら、ぜひ相手をしていただけると喜びます。特にね、晩御飯がてらどっかお酒を飲みに行くところを連れて行っていただければ非常に喜びます。特にその、ね、土地土地の地酒とかをね教えてもらえるとすごく嬉しいですね。はい、まあ、そんなこんなで2日目の夜はまあ非常に、まあ、私個人的には楽しいんですね。まあ、嫁ちゃんはもうなんか家族旅行なのに行って半分プンプンしてましたけれども、まあ、まあまあね、せっかく旅行で行ったのにね、まあそこでねお会いできる人がいればできるだけ会ってきたいなと思ったので、もうちょっと無理にね遊びにして会ってきたんですけれども、もうそういうことで2日目の夜は非常に楽しかったなという感じですね。はい、はい、そして最後、3日目ですけれども、 まあ朝起きて、まあ、ちょっと荷物を全部片付けて、でチェックインをしてですね、でまあ一旦ちょっと荷物はホテルに預かってもらって、ですね、でちょうどせっかく、まあ、二条城前ということなんで、二条城の向かいにホテルに泊まってるんで、まあ、二条城を見て帰ろうということで荷物預けてテクテク歩いて二条城まで行きました。でこの日はね、1日目2日目非常に天気良くて、もう本当に快晴のような感じでポカポカ暖かいあれだったんですけれども、3日目はねちょっとやっぱり天気下り坂で、で二条城の中を見学して回ってて、最後の最後でちょっと雨降り出してですね、ちょっと雨宿りをしたりしたんですけど、なかなか止まないということで、まあ、私だけちょっとホテルに傘を借りに行ってですね、ビニール傘をちょっと借りに行って、で、まあ、それでなんとか3人で帰ってきて、で、まあ預けてた荷物をピックアップして地下鉄でまた京都駅の方に向かったということですね。はい。で、まあ、京都駅に着いてですね、で私はちょっとやっぱり知り合いにね、京都行ったら伏見稲荷、あの千本鳥居の伏見稲荷をいいよっていうふうに教えてもらってたんで、ちょっと伏見稲荷大社さんに行ってこようと思って、で嫁ちゃんたちはまあ駅でブラブラしてるよと、まあ、お土産買いがてらブラブラしてるよっていうことだったんで、私一人で伏見稲荷大社に行ってきました。はい。でですね、まあ荷物は駅のコインロッカーに預けてっていうことなんですけれども、で伏見稲荷大社、これは1日目の東福寺と同じで、京都駅から JR 奈良線で2駅目ですね、東福寺の隣ですね、稲荷前という駅で降りると、本当に目の前ドーンともういきなり伏見稲荷さんの参道というかですね、入り口になるということで、まあ、そこに行って、で千本鳥居をまあ写真撮ったりとかねしながら行ったんですが、まあ あれですね、外国人の観光客の方多かったですね。やっぱり外国人に珍しい、あれ、まあ、千本鳥居ということで珍しいのか、まあ、外国人の方はやっぱり観光客一番人気ということで、外国人の方も多かったです。あとたまたま修学旅行、多分中学生かなんかだと思うんですけどね、修学旅行の人たちドカッとあったりとかね、まあ、そこに揉まれながら一緒に千本鳥くぐって上がっていたという感じですね。で本当ぎっしりですよね、鳥居がもうずっと連なって立っているんで、まあ、その中をずっと歩いていくんですけど、でまあ、それでこれで終わりかと思うと、実はなんか山頂というかちょっと小山みたいになっていて、そこを登るような感じなんですね、途中から。でほとんどの人はその千本鳥居ぎっしり並んでるところが切れたあたりでみんな引き返すというかですね、折り返してたんですけど、私もせっかく来たんだし頂上まで行ってみようかと思って登ったんですが、これ結構きつかったですね。なんだかんだで標高差300メーターぐらいしか実はないような感じに書いてあったんですけれども、まあそれ階段をガシガシ登って、まあ、行くんですけれどもね。で、まあ、途中からその鳥居の数はだんだん、まあ、少なくなってはいるんですけど、まあ、最後まで結構その頂上のあたりまで鳥居はやっぱりたくさん立っていてですね、まあ、そこをぜいぜい言いながら上がってきてです。最近やっぱり年のせいか息切れをするって前からちょっと言ってましたけれども、もう本当に最後もぜいぜい言いながら、もう息上がってハーハー言いながらですね登ってましたね、一人で。結局なんだかんだで、駅、その稲荷前の駅降りてから1時間ぐらい頂上行くまでかかりましたね。はい。でまあそこでとりあえず頂上行ってもう満足して、でそれでまあ下っていくわけですが、下りは割と早かったですね、30分半分ぐらいの時間で、まあさすが下りなので降りていきましたけれども、 まあ、そんなこんなで、お昼、まあ、伏見なり行って、でまた二駅戻って、京都駅まで戻ってですね、でちょっとお腹空いたっていうんで、駅のレストランで、まあ、ビール飲みながらお昼ご飯を食べてですね、で、まあ、嫁ちゃんたちと打ち合って、で新幹線で、まあ新幹線は何時の新幹線かな、4時ぐらいの新幹線ですかね、まあ、それで帰ってきたということで、まあ、2泊3日の京都旅行が終わったわけですけれども、いやもう一回行きたいですね、京都ね。まだまだ当然、まあそんな短いあれでほとんど途中もね、あんまり回れてなかったので、もう少し、もう何回かやっぱり京都は行ってみたいですね。あそこも行ってない、ここも行ってないという感じなんで、ね、もう一回やっぱり行ってみたいなと思いますね。はい、まあ素敵な街でした。もう京都も奈良もね、素敵な街でした。はい、ということで、今週の本編は京都旅行に行ってきたよの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。